ナとヨツハのヨツハのクローバー。皆さんこんにちは、小湊ヨツハです。この番組は私小湊ヨツハがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。始まりました。わー、嬉しい。なんか久々の収録っていう感じで、前々回かな、先月かな、公開収録だったので、こういう普通の収録が久々でちょっと変な感じがしてるんですけど、ここ最近、まあ今月先月あたりですかね、なんかすごい大きなお仕事をさせていただいたんですよ。パリに行きまして、パリコレの、まあ、パリのファッションウィークだったので、その時が。なので、たくさん毎日のようにファッションショーが行われてたり、その、まあ、ファッションのブランドのアフターパーティーとかが行われてたり、だからファッション関係の方がすごく動く週だったみたいで、だからいろんな国からパリにファッション関係の方がいらっしゃってる時期で、すごくパリも賑わってて、メディアの方とかもすごくたくさんいらしてたんですけど、その中の一つの、ファッションショーに、出させていただいて、で、もちろんね、さすがにファッションショーをウォーキングはしてないですよ。身長も何もかもが足りなさすぎて、いろいろね、持ち合わせてないものがね、ちょっと多すぎるので、さすがにね、いろいろと、まあ、オーディションとかもね、やらせていただいたんですけど、まあ、もちろんね、落ちてという感じなんで、だったんですけど、一つね、ファッションショーじゃなくて、ファッションの、なんかこう、アクティングみたいな感じで、テーマが人魚が、お部屋でくつろぐ様子っていうのを2時間ちょっと、やらせていただいたんですけど、アクティングを。なので、パリで人魚になってきました。はい。すごくね、こんなお仕事を、あっていいのってぐらい、すごく今までやったことのない、挑戦したことのない、ジャンルのお仕事だったので、すごくありがたいなと思い、まあね、これを機に、セクシー女優の、お仕事の幅だったりとか、広げていければなって思いましたし、なんかこう、もっともっと、いろんなことができるように、私自身もなっていきたいなっていうふうに思いました。はい。またね、何かの機会でね、お伝えできたり、あと写真とか動画も SNS にたくさんアップしているので、ぜひチェックしてみてください。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは小湊ヨツハのヨツハのクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。クローバーメール。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネームフィッシャーマンズさん、こんにちは。 SOD の専属スターサイトがリニューアルされて、皆さん黒ビキニプラス白シャツにジーンズというお揃いの新しい洗剤となりましたが、小湊さんはご覧になりましたか？同じように見えても、ビキニの形や白シャツのデザイン、ジーンズの丈などが皆さん違い面白いなと思いました。皆さんが同じ日に撮影したのかバラバラなのかどうかわかりませんが、裏話があればよろしくお願いします、とのことです。ありがとうございます、ビッシャーマンズさん。そう、見ました。もちろん見ましたよ。新しい洗剤ですよね。なんかキラキラのね、なんかこう画質というか、まあ、全体的にキラッキラな仕様になってるんですけど、まあ、撮影日はなんか何回かに分けて撮影してたみたいなんですけど、まあ、私が撮影した日もたくさん他の女優さんがいらっしゃって、まあ、なんかだからこう何箇所かでなんかここが空いてるから次ここ行ってみたいな、ここが空いてるからここ行ってみたいな感じの撮り方で、メイクさんも3人ぐらいいて、だから3人が 交代交代に撮ってて、みたいな感じでしたかね。で、まあ、なんかいろんな本当女優さんがいらっしゃったので、時間でね、結構こう、交代交代でっていう感じだったので、なんか、うん。なんかちょこちょここう、お会いできたらご挨拶して、みたいな感じだったんですけど、なので、その日はすごくこう、キラッキラの周りが、キラッキラな状態で、なんかすごい楽しかったのを覚えてます。で、リニューアルするみたいなね、SOD の、なんかリニューアルするみたいな感じで今年はっていう話があったので、どんな感じなんだろうっていう感じで、ちょっと、どういうことどういうことみたいな感じで、ずっとそんな感じで、スタッフさんと楽しく、撮影してました。裏話と言ったら、恋淵ももなちゃん。ももなちゃんが、撮影が、をしている時に、私は、一番最初だったから、もう終わったんですよ。終わって帰るところだったんですけど、なので、ももなちゃんが、なんか帰りの時に、窓からももなちゃんが撮影してるのが見えて、ね、頑張れって言ったら、ありがとうみたいな、ももなちゃんが言ってくださって、で、ももなちゃんにしか私の姿見えてなかったから、みんななんかスタッフさんたちが、何どうしたのみたいな感じで、ちょっと不思議がられてるのが面白かったです。はい。という感じですかね。はい。じゃあ次、ラジオネーム、快速急行のマサさん。こんばんは、マサです。先日、会社が入っているビルの周りが、ビールの缶やら吸い殻で汚れていたので、何気ない気持ちで拾い、一階部分に入っているコンビニのゴミ箱に捨てていました。すると、コンビニを出たところで声をかけられました。うわ、もはや、もしや、家庭ゴミ捨てるなってゴミ箱に書いてあるし、コンビニの人に怒られると思って振り向くと、コンビニの店員さんは、店員さんだったものの、ゴミ拾いありがとうございますと感謝されてしまいました。その店員さんはギャルっぽい風貌ギャルっぽい
風貌
その店員さんはギャルっぽい風貌でとっつきにくそうだなぁとお買い物していて思っていたので、その笑顔にこれはこれでびっくり、話してみるとめっちゃ真面目そうでいい子でした。それ以来に顔を認知されたのか、買い物してても彼女も笑顔や会釈をくれます。知る前もその笑顔で接客してよとか、そういう気持ちは以下略というゴミ拾いは笑顔を生む的なエピソードでした。おー、いい、めっちゃいいじゃないですか、このエピソード。何、すごいギャップ萌えですね。ちょっとマサさん好きになっちゃうんじゃないですか。これは時間の問題ですね。はい、今後の進展を楽しみに待っています。はい、じゃあ次、ラジオネーム、夏目漱石さん。あ、夏山漱石さん。夏山漱石さんじゃん。ちょっとややこしい。こんにちは。ライブお疲れ様でした。さすがの四つんって感じでしたね。リコピンさんも微笑ましくツイートしてたり。さて、私の悩みは音痴なことです。この季節は飲み会終わりでカラオケに誘われることも多いのですが、歌に自信がないのでかなり困ります。最近の歌もわからないし、選曲も困る。小湊さんのような上手い上手な方が羨ましい。音痴克服法や音痴がバレない楽曲選びのコツとかありますか。とりあえず私は一定の音域で歌え、面白ソングでもあるザ・ドリフターズのゴーウエストなど歌います。うん、なるほど。いいんじゃないですか。じゃあゴーウエスト歌っていきましょう。何回も歌いましょう、それをまた入れた、また入れたっていう感じでね、何回も歌っちゃえばいいんじゃないですかね。っていうか、私そんななんか上手くないですからね、歌実際。ライブのためにリハーサルをして、ボイトレをして、歌をね、こう、皆さんにお聞かせしても、耳障りにならないように、こう、頑張って、こう、作っていく、そのライブのために、っていう感じなので、もうなんか元々は全然そんな上手な、ね、方じゃないので、全然音痴とか気にしなくていいと思いますよ、夏山漱石さん。はい。なので気にせず、もうなんか楽しんでいるということが一番大事かと思うので、カラオケとかは。なので楽しんでいきましょう。音痴でしょ、僕っていう感じでいきましょう。はい。 いいと思います。はい、じゃあ次、ラジオネーム、高2女子さん。いつか4つに気持ちを伝えたいと思い、早2年が経ちました。勇気を振り絞ってこの場をお借りします。4つ戻ってきてくれて本当にありがとう。初めて4つを見たのは、まだ掛け算を習っていた頃でした。ヨッツンは私の初めての推しです。時を経てヨッツンのグループ脱退は私が中学1年の時、そしてあの MV が出たのは14歳最後の日でした。また歌声が聞けた喜びで涙が止まりませんでした。もう二度と姿を見ることはできないと思っていたので、とても心が救われました。どんな形であれ戻ってきてくれたことに大きな意味を感じます。当時は散々言われたことだろうと思いますが、私は心の底から嬉しかったし応援しています。ヨッツンが元気なら私も元気です。ヨッツンが幸せならもうそれ以上に嬉しいことはありません。ヨッツンが大好きです。ヨッツンの幸せを願って明るい未来を信じています、というのくずです。ありがとうございます。高2女子、いやー、高2女子キュンとするフレーズですね。ありがとうございます。でもなんか、こんな風に言ってもらえてすごく嬉しいです。なんかね、まあね、日々ね、みんなね、こういろいろあるかと思います。高2女子さんは学校でね、勉強が大変だとかね、部活がきついだとか、先生に怒られただとか、校則が厳しいだとかね、仕事の方はね、取引先の方と揉めただとかね、お昼休憩短いとかね、なんかいろいろあるかと思います、日々ね。だけど、なんかこんな風に思ってもらえる、活動ができていて、すごく、私も、励みになりました、今。すごいありがとうございます、高2女子さん。いつかね、高3女子、大学女子みたいなね、ちょっと成長した時にね、イベントのなどでお会いできるのを楽しみにしてます。はい。それでは、他にもね、たくさん来ていたんですけど、次回の収録の時に読めればなと思います。皆さんお便りありがとうございました。以上、クローバーメールのコーナーでした。小湊四葉の四葉のクローバー、そろそろエンディングのお時間です。早い。ここで告知をさせてください。まず4月19日、SOD ランドさんで、イベントをさせていただきます。こちら毎月第3土曜日にイベントをしてるんですけど、5月と6月が舞台の本番が重なっているので、 SOD ランドさんなしになるので、2ヶ月ね空いちゃうので、よかったら19日来てください。そして4月25日ラムタラ秋葉原店様でリリースイベントをさせていただきます。そして5月の8日から18日まで、劇団おもてなしさんの舞台で、ダブルキャストで水玉組の方で主演をさせていただきます。私舞台に出演させていただくのはセクシー女優として初めて出させていただくんですけど、やっぱりセクシー女優として、やっぱりどうしてもなんかこうね、世間のね、イメージだったり、こう、目があると思うんですよ。なので、すごくこう、気合が入っていると言いますか、お芝居だったり、歌だったり、ダンスが組み込まれている舞台になっているので、まあ、本番までに、私にできる範囲内でと言いますか、今できる範囲よりも本番までにはもっともっとレベルをアップさせて、皆さんにお見せできるような状態に作っていこうという、こう、ちょっと燃えている状態なので、ぜひぜひ私の成長を見に来ていただけるとすごく嬉しいなと思います。そして水玉組の主演としても、しっかりと水玉組という、組 をあのキラキラ輝かせるような組に、していける存在に なれればいいなと思っているので、あの本当にあの頑張ります頑張ったんだなというあのものが形として皆さんにお見せできるように頑張りますので、ぜひぜひ SNS で詳細をチェックしていただけると嬉しいです。それでは小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手はパリ帰りなパリ女な小湊四つ葉がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。